エルサレムからおよそ3キロメートルほど離れたベタニアという村に、主イエスがしばしば立ち寄られた家がありました。マルタとマリアの姉妹、そしてその兄弟ラザロが住んでいた家でありました。マルタとマリアはルカによる福音書にも登場いたします。主イエスと特別親しかった家族のようです。ユダヤ人たちの敵意に囲まれ、命さえ危ぶまれる緊迫した状況の中で、主イエスが心からくつろぎ行こうことのできる家だったのでしょう。しかしそのような幸いな家庭を、突然大きな苦しみを襲うこととなります。ラザロが病気になります。しかも大変重い病でした。ラザロは死に瀕しておりました。マルタとマリアは急いで主イエスに使いを送っていました。主よ、あなたの愛しておられるものが病気なのです。しかし主イエスが到着したのは、すでにラザロが墓に葬られて4日も過ぎた後でした。そこからが今日の聖書箇所になります。ユダヤ人には民間の俗信がありまして、死んだ人の魂は3日ほど屍の周りを漂っている。そう考えられていたようです。ですから、墓に葬られて4日目とは、完全に死んだことを意味します。遅すぎたのです。もう終わっているのです。そのようにシエスは人間的見地からすれば完全に絶望の中に来られたのです。しかし人間にとって終わりであっても主にとっては終わりではないのです。私たちには終わりとしか見えないところに主が来られると、終わりが終わりでなくなるのです。絶望ではなくなるのです。今日の聖書箇所はそのことを伝えているのです。主イエスが来られたと聞いて、マルタは村の外まで迎えに行きました。マルタは主に言いました。主よ、もしここにいてくださいましたら、私の兄弟は死ななかったでしょう。そのようにマルタに対して、主イエスは言われました。あなたの兄弟は復活する。するとマルタは答えました。終わりの日の復活の時に、復活することは存じております。存じております。知っておりますとマルタは言いました。終わりの日に復活すること。それは当時のユダヤ教ファリサイ派における正当的な教理でした。確かに教理は知っているのです。しかし彼女の知っている正当的な教理は死の直面にした彼女にとって何の助けにもなります。そのようなマルタに主イエスは言われたのです。私は復活である、命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きて私を信じる者は誰も決して死ぬことがない。主イエスは悲しみに暮れるマルタに、改めて復活の教理を説明しようとはしませんでした。そうではなくて、私はそう言われたのです。 私はご自分を指し示したのです。本当に必要なことは教えや説明ではないからです。本当に必要なのは救い主なのです。私は復活であり命であると宣言するイエス・キリストという救い主なのです。私たちがただ単に教えを求めて教会に集まっているならば、私たちはこのマルタと同じところに留まっていることになります。しかし私たちがイエス・キリストというお方を求めて教会に集まるならば、私たちは救い主に出会うこととなるのです。そして主は言われます。私は復活であり、命であると。私は復活であり、命である。それはすなわち、私こそがあなたの言っている復活そのものなんだ。永遠の命そのものなんだ。そのように主イエスは言っておられるのです。復活というのは終わりの日という遠い彼方にあるのではなく、永遠の命も遠い彼方にあるのではない。そのように主イエスは言われるのです。そうではなく、復活の命とは、絶望に満ちたこの世界のただ中に来ているのだ。主イエスを信じる者は、いつかその時にではなく、今ここにおいて永遠の命に預かることができるのです。そして永遠の命をいただいているならば、死んでも生きるのです。永遠の命をいただいているならば、決して死ぬことはないのです。イエス・キリストはこのことを大真面目に語られる方です。そして主イエスはマルタに問われたのです。このことを信じるかと。これは直接的にはある一人の女性に問われた言葉です。しかしこの言葉が福音書に記され、今日に至るまで伝えられてきたのはなぜでしょうか。それはすなわち、復活して今も生きておられるキリストの問いかけとして、いよいよの教会がこの言葉を聞き続けてきたからなんです。今私たちは受難節の時を過ごしています。イエス・キリストが十字架に向かわれる時を過ごしています。そのキリストが私たち一人一人に問いかけるのです。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。あなたはこのことを信じるか。そのことに私たちはどのように答えるでしょう。さて、今日の福音書はそこまでとなっております。しかしこの話には続きがあります。主イエスがラザロに葬られている墓に赴き、ラザロを生き返らせたという奇跡物語が続くのです。主イエスはラザロが葬られている墓に来られました。墓は洞穴で石が塞がれていました。 主イエスはその石を取り除けなさいと言われます。人々が石を取り除けると、主は父なる神に祈り、そして大声で叫びました。ラザロ、出てきなさい。墓の中にキリストの声が響き渡ります。すると死んでいた人が手と足を布で巻かれたまま出てきたと書いています。この奇跡物語の詳細については今日は触れることができません。ただ一つの点にだけ注目しておいていただきたいと思います。それはここでの出来事がユダヤ人たちの殺意を引き起こす直接的な原因となったということです。45節以下にはこう記されています。マリアのところに来てイエスのなさったことを目撃したユダヤ人の多くはイエスを信じた。しかし中にはパリサイ派の人々のもとに行き、イエスのなさったことを告げる者もいた。そしてこのことが最高法院における議論にまで発展するのです。このような印を行う者を放置しておけば、皆が彼を信じるようになる。それは現体制を危機にさらすことになる。そういうことで、彼には死んでもらうことにしようというのが、大祭司の提案でした。それゆえに53節には、この日から彼らはイエスを殺そうと企んだと書かれているのです。ユダヤの最高権力がシエスを抹消するために動き出すのです。もちろんシエスにはそうなることは重々わかっているはずです。そのような緊迫した状況の中でシエスは、私は復活である、命である、そう言われたのです。それは十字架に向かっているお方の言葉に他ならないのです。また主は十字架に向かっているお方としてこの印を行われたのです。主イエスは墓の中のラザロに向かって大声で叫ばれたと記されています。このような表現がシエスについて用いられるのはここだけである。危機迫るものを感じるのではないでしょうか。この印を行うことがご自分の身に何をもたらすか、そのことを知った上でシエスは大声で叫ばれたのです。いわばこれはシエスの命がけの叫びなのです。シエスはご自分の命と引き換えにラザロを墓から呼び出されたのです。ラザロ、出てきなさい。それゆえにこの出来事は一つの印となりました。永遠の命はキリストの死を通して与えられるのだ。そのことを指し示す印となったのです。そして実際そうなのです。イエス・キリストは私たちの罪をあがなうために十字架にかかってくださいました。私たちに罪の許しをもたらし、神様との交わりを与えるためでした。この永遠なる神様との交わりこそが、 永遠の命なのです。それゆえに永遠の命を与えてくださるキリストの十字架と共にあるならば、死んでも生きるのです。復活であり命であるお方によって永遠なる神様との交わりの中にあるなら、決して死ぬことはないのです。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。主イエスは私たちにもこのように語ってくださるのです。そして言われるのです。あなたは信じるか。私たちには終わりとしか見えないところに主が来られるなら、それはもはや終わりではなくなるのです。死でさえもそうなのです。主は一人一人に問われます。あなたは信じるか。祈りを捧げます。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。今日の主の日、あなたによって呼び集められ、今このようにあなたは皆を褒めたたえる礼拝を守ることを許してくださり、ありがとうございます。あなたが私たち一人一人を呼び集め、そしてあなたの方に向かせてくださいます。そしてまた私たち一人一人、あなたの皆を高らかに賛美することが許されておりますことを感謝いたします。どうぞあなたによって作られたものとしていつもあなたの方を向くことができますように。そして私たち、命与えられた時から死に向かっての歩みになりますけれども、主よ、この地上の命が取り去られる、そのような時でさえもあなたに向いて、そしてどうぞあなたに結ばれていることによって永遠の命が与えられている、そのことに私たちは信頼していつもあなたに従って歩んでいくことができますようにお導きください。弱き私たちです。あなたのことを疑ったりする、そういう弱さを持っていますけれども、主よ、そのような私たちにもかかわらずあなたは私たち一人一人のことをいつも変わらず愛してくださっています。この愛のうちにどうぞ私たちいつもあなたの方を向いて歩み続けることができますように。あなたが全知全能のお方であること、そのことを信じて歩み続けることができますように。この祈り、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。